81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
J-Wave Jam the Planet、 吉田真由がお届けしています。今日の最新ニュースにフォーカスする News to the Table。 大河原加工機をめぐる冤罪事件で勾留中に体調を崩し、被告のまま亡くなった元顧問相嶋静夫さんの親族が高知城医療の改善を訴えて国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は今日請求を棄却しました。今夜はこの判決について原告側の弁護士高田剛さんにお話を伺いたいと思います。高田さん、お忙しい中ありがとうございます。
はい、和田クラモン法律事務所の弁護士の高田と申します。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずこの裁判の背景を整理しますと、亡くなられた相嶋静夫さんは2020年3月外為法違反容疑で大河原加工機の社長らとともに逮捕されました。でこちらの捜査が違法性が高いんではないかと別の裁判進んでいますけれども、相嶋さん2度の起訴を経て逮捕からおよそ半年後の10月に胃がんが発覚し、逮捕から11ヶ月の間に保釈請求8回も行われましたが認められず、適切な治療を受けられないまま2021年の2月に被告のまま72歳でお亡くなりになられました。判決を聞いた高田さんの率直な感想はいかがだった、どうでしたか。
まずは残念というところ、他方でその高知症医療に対して裁判所がメスを入れるということについてはハードルは高いのかなというふうに予想しています。
なるほど、ハードルが高いというのは
やはりその高知症医療の構造的な問題っていうのは昔からありまして、
はい、
それにその裁判所が直接メスを入れるというのはやはり裁判所にとっても、まあ、躊躇のあるところかなというふうに考えています。
なるほど。そもそも高知症医療の現状とか問題点、課題というのはどういったものを抱えてるんですか。
そうですね、まずその高知症の医療体制というのは、まあ、非常に日本の場合貧弱だというのが、はい、まあ、実情です、うん、第一に医療従事者の数がまず少ない、
はい、
そして質もですねやはり一般の病院と比べると決して良いとは言えない、まあ、そういう脆弱な体制が20年ぐらい前からそれは日本でも意識されてましたが、なかなか実際改善がなされていないのが現状です。
そうなんですね。今日の判決に戻りますと、なぜ東京地裁は請求を棄却したんでしょうか。
この事件については、うん、逮捕・起訴した警察官や検察官の捜査の違法、これについては損害賠償を認める判決が昨年の年末にすでに出ています、
はい、
しかし悪いのは警察や検察だけじゃなくて、高知の医療も相当ずさんで、そのために相島さんの、うん、死亡が早まったというふうに考えて我々はその国を訴えてたわけです、
はい、
しかし今日の判決では高知症の医療は適切ではなかったというような判断を示して請求を棄却しました。
なるほど。判決を聞いた時の相嶋さんのご家族の反応や様子はいかがだったんでしょうか。
相嶋さんの奥様はやはり言葉に詰まった感じで、
うん、
まあ、その常々ですね裁判所や拘置所に旦那様を殺されたというような思いがあったようですので、うん、まあ、それが、まあ、今回の裁判所によって判決によって追認されてしまったということが非常にショックだったというふうに思います。
そうですよね。裁判を通じて国はどんな反論をしていたんですか。
これやや少し複雑なんですけども、その、はい、相嶋さんというのは2020年の7月7日に東京拘置所に入れられて、
はい、
その当日に血液検査を行いました、
はい、
その血液検査でヘモグロビンの値が貧血を示す値にまで下がってたんですけども、はい、拘置所がこれをスルーしたわけです、
はい、
その後、まあ、8月には胃が痛いという訴えをして、さらに9月の末にはめまいといった重度の貧血症状を示して、まあ、便の色が黒くなったりというのが確認されて、
うん、
で高知症のお医者さんというのはこの段階で初めて、その内視鏡検査をしたりしてがんの診断を受けました、
はい、
しかし我々はその7月の検査の段階、最初の血液検査の段階で貧血の原因を調べようとしていれば、まあ、分かってだろうと、うん、あるいは 8月に胃の痛みを訴えた時点で、
はい、
胃からの出血による貧血を疑って細かい検査をしていれば早期の治療の開始ができたというふうに我々は考えています、
うん、
これに対して国は7月の血液検査の結果をスルーしたのは、
はい、
放置所の実情などを考えると問題はなかったんだと。
実情、
はい、8月の時点で消化管の出血を疑わなかったことも、はい、そうした実情を考えると問題なかったということを反論しています。
なんか本当拘置所医療 の, あの先ほどもやっぱりあのそもそも人が足りていないということもおっしゃっていましたけれども、なかなかそういったところに人を適切な人を配置するっていうのは難しいんですかね。
拘置所の医療は、うん、普通の病院と違って、
はい、
厚生労働省の管轄じゃないんですよね。
はい、
うん、厚省の管轄で普通の病院と完全に分かれてるんです。
そうなんですね。
要するに普通のお医者さんが、
はい、
こう普通の人事異動とかで拘置所 の病院に行くわけじゃなくて、人事の分断が、うん、まあ、人の人材の分断が生じてるんで、
はい、
なかなかやはり優秀な医療体制、充実した医療体制というのが拘置所で引けるのはなかなか難しいというのが実情です。うん、
なるほど。あとこれですね、日本の人質司法 の問題もあると思うんですよね。その罪を認めなければ長期にわたって身柄を拘束する人質司法、まあ、ある意味相島さんもこの犠牲になってしまったということだと思うんですけれども、高田さんはこの人質司法の問題どうお考えでしょうか。
おっしゃる通り、日本ではその罪を認めずに戦っているということだけで、はい、なかなか身柄が釈放されません、
はい、
そうするとやはり皆さん仕事家庭ございますので、身柄拘束が続くことというのはそれでもう日々失うものがどんどん出てきます。ですので皆さんがもし身の覚えのないことで疑いをかけられて身柄を拘束されたとした場合、罪を認めないといつまでも出られないかもしれないというような状況に置かれて、それで戦うことができますかという、これが人質司法の問題です、
はい、
要するに身柄を拘束した状態で戦えっていうのは無理があって、やっぱり武器が対等じゃないんですよね、
うん、
そうするとやむを得ずね、信念を曲げて罪を受け入れてしまう、
はい、
こうやって隠れた冤罪というのが生まれる、非常に大きな問題だと思います。
なるほど。最後にですね、今後の裁判を通じて訴えたいこと、控訴の予定を含めていかがでしょう。
控訴の予定に関してはまだ決めていません、
はい、
相島さんは今回 の判決の理由に、まあ、十分な説得力を感じていませんので、今後続けたいというふうに考えている一方で、すで、
はい、
に捜査の違法の方が認められていて、損害賠償が第一審で認められておりますので、
はい、
それに加えてこちらの方でさらに争うことの意味というのも同時並行考えなければならないというところでござい
ます、はい、なるほど。高田さん、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございます。
大河原化工機をめぐる冤罪事件で被告のまま亡くなった元顧問の親族が国に損害賠償を求めた訴訟の判決について、原告側の弁護士高田剛さんにお話を伺いました。
J-Wave Jam the Planet